皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんこんにちは、ニョロモです。また1ヶ月半のご無沙汰になってしまいまして、前回よりさらに間が空いてしまいました。申し訳ないです、本当にすいません。1ヶ月半のご無沙汰になってしまいました。もう本当にね、9月ももうすぐ終わりということで、もうあと10、11、12と3ヶ月とちょっとしか残っていないというね、もう本当に年の瀬が近くなってきた、もうそういう時期になってしまいました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、空気が、秋らしくなってきたなっていうのを感じませんかね。空もちょっと高くなってきたかな。この間ニョロモの、家の庭にはですね、トンボの大群が押し寄せてブンブン飛んでましたけれども、ちょっと空気も爽やかな感じになってきましたね。もうさすがにもう残暑も終わったなと。本当に暑さ寒さも彼岸までっていうのは本当にね、うまいこと言ったもんですね。ということで、前回の録音の時にですね、もうすごいたくさん言い間違いというか、認識間違いとか言い間違いとかいっぱいしてました、ニョロモは。それで一応文章としてはそこに記したんですけれども、一応もう一回前回の間違いを正しておかなければと思います。前回の訂正です。ですね、一番大きな間違いは沖縄県の話で、宮古島のボラの弾薬庫のこと、このお話をしました。でこの時に、住宅地から200メートルしか離れていない、で日本の法律で言えば400メートルぐらい離さなきゃいけないんだと、最低限それが守られていないのは、米軍基地ということで、その地位協定が、日米地位協定がうんぬんとかいうような話をしましたけれども、あそこはですね、自衛隊の基地ですので日本の基地になります。もうね、これもうとんでもない大バカ野郎な間違いなので本当にすみません。自衛隊の基地なんですね。だから日本の法律は守られなきゃいけないはずなんです。でも守られていません。200メートルしか離れていません、ということでね、もうさらに悪いんじゃないのっていう感じがしますよね。日本のことなのに日本の法律が無視されて作られているっていうことは、これはやっぱりあっちゃならないことだなというふうに思います。それからですね、アメリカで辺野古の埋め立て反対のアピールをしてくれた人、ロブ川崎さんだっけかななんて言ってますけれども、ロバート梶原さん、ロブ梶原さんが正しいです。あれね、録音した後で、ああそうだ梶原だって後で思い出したんだけど、もう上げちゃった後だったので、すみません、今後の訂正していますが、ロバート梶原さん、この方はね、沖縄にルーツを持つ方で、日本名は、内名口名っていうのかな、これは比嘉さんっていう沖縄によくある名字の方ですね。ロバート梶原さんは日系4世の人で、ハワイ在住の作曲家っていうことです。で時ですね、署名が本当にすごい勢いで集まったんだけれども、それに一役買ってくださっていたのがですね、ロックバンド、有名なクイーンですね。クイーンの、中でも本当に一番のインテリと言われていた、ブライアン・メイさん、この人天文学者でしたっけかね、大学で天文学を学んでいた方だったと思うんですが、ブライアン・メイさん、この方が本当に日本のことが好きで、このロブさんの、お願いみたいのをね、ツイッターで上げてくれたんですね。辺野古のために、沖縄の美しい海を守るために署名をしようみたいに、このブライアンが書いてくれた。そのことでもね、すごい広がったんですよね。で、クイーンっていうのは皆さんご存知の通り、なかなか本国で売れる前にですね、日本で 爆発的に人気が出たんですよね。でそれの逆輸入みたいな感じで、まあ、ニョロモが大好きなバックストリートボーイズも最初ヨーロッパの方で火がついて、それでアメリカに逆輸入して、まあ、母国で凱旋を行ったみたいな感じで、最初外で売れて、それでその後本国で売れたっていうパターンなんですよね。だからクイーンの人たち日本のことが好きなんだと思うんです。でそのおかげでね、まあ、この署名が集まったということになりました。でその他にもね、いろいろ細かい数字とか、いろいろあったんですけれども、それは文書のところに書いてあるのをもう一回今日これを聞いたら前回のところの文章のところもう一回読んでほしいなと思います。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、まあ、だいぶ間が空いた、まあ、その間にまたまたいろんなことがあったわけなんですけれども、9月の8日、この時ねモロッコでマグニチュード 6.8 の直下型のすごい地震がありましたね。まあ、モロッコって多分地震は何度も起きているようなところだと思うんだけれども、でも石を積み上げただけみたいなお家が多くてですね、まあ、本当に崩れてしまって、一番かわいそうだなと思ったのはね、ホテルだったか教会だったかね、新婚のカップルがそこにいて、まあ、建物が崩れてしまって亡くなったりとか、そういうのもあったりしてですね、世界各国から救援が向かいましたけれども、結局はですね、9月14日の段階で、3000人以上の死者が出ていました。もっと増えているかもしれません。震度はね、震度とすると震度5強から6弱程度らしいんですよ。そうするとね、東日本大震災で、まあ、ニョロモが住んでるあたりちょうどそれぐらいでした。だから、まあ、家が崩れるなんてことはまずないですよね、日本の場合。まあ、その土壌の、まあ、土壌がどうなってるか、その強度にもよるんだとは思うんだけれども、でもそれはまあ震度に現れているわけだから、やっぱりその上に乗っかってる家の耐震設計がどうかっていうことがね、一番大きな違いが出るんだと思うんです。日本の場合はね、そこら辺すごい厳しいので、家が、まあ、相当古い家は別ですよ、まあ、すごい古い家は別として、あとはもう、こういい加減に建てられた古い倉庫とかね、そういうのはダメかもしれないけど、とりあえず今の建築基準を満たしているものであれば、震度6弱で、まあ、ペシャンコに倒れちゃうとか、もうボロボロに崩れ落ちるってことはまずないですよね。まあ、だからやっぱりそれはモロッコだったからっていう、この死者の数になりました。それから9月11日にはリビアで大雨によるダムの崩壊、これがありました。ダムがね2つダメになったんですかね。それでもう津波のような、本当に高さ何メートルっていう、まあ、津波が押し寄せて町が全部流されてしまったということがありました。これもやっぱり9月11日の3日後、9月14日の、段階で死者は1万人を超えていて、さらに行方不明者が2万人というふうに言われていましたので、今現在もう今日は9月のもう、お彼岸も過ぎましたけれども、今の段階で何人いるんだろうっていう感じですね。この時点からさらに10日経ってますので、何人被害が出ているのか。でここはちょっと政府が非常に分断されていて、ちゃんとした政府が機能していない状況でこういう悲劇が起きてしまったんですね。だからそれなので、ダムの管理とかも全然されていなかった。だから本当は、まあ、この時点でダムを、まあ、ちょっとやばいので放流しましょうとか、そういうのをちゃんと国が機能していればちゃんとそういうことができたかもしれないんだけれども、まあ政府がもう完全に、まあ、内戦状態みたいな感じで機能していないので、全くこのダムもこの大雨に対してもう何にもしていなかったところでこの悲劇が起きてしまったということで、これはもう半分天災半分人災という感じですね。その後ですね、岸田内閣が第二次岸田内閣っていうのをなんか発表しましたね。一応女性閣僚5人、 まあそれはいいんです、それはいいんですけれども、もうすでにね小渕優子さんとかも味噌ついてるというか、まあもともと味噌ついてた人ですけれども、またここへ来てあの元秘書に、お金がなんか回ってるとか、なんかいろんな、まあ、別のスキャンダルが出てきて文春が取り上げていますけれども、そんな感じで、5人女性、まあ、これも次々といろんなことが暴かれていくと思います。で一応支持率アップを狙って、まあ、こういうことをやったはずなんだけど全然アップしてないですね。で、一応だから大臣の中には5人女性がいたけれども、副大臣と政務官合わせて54人のその他の、まあ、大事なポストがありますが、これ女性ゼロでした。ゼロってすごくないですか。54人もいるのに全部男ですよ。こんな国ね、まあ、なかなか先進国の中でこんな国はないと思います。本当に恥ずかしいと思います。で、まあ、これを堂々と発表しちゃう岸田さん の、あのセンスっていうのもどうなのっていうふうに思います。それからですね、10月1日からはインボイスも始まりますけれども、これもみんな大反対しています。若手の、青年税理士会、青年司法書士会、それから青年なんだっけな、なんかねそこら辺の団体3つの団体が、反対声明を出してましたね。それからですね、まあ、自動車業界でも、まあ、自動車業界の、どういう組織だったっけな、まあ、自動車業界の人にアンケートを取ったところ、インボイスには大反対であると。なぜかというと下請けを切らなければならなくなるからであると。で、まあ、日本のこういうものづくりって本当にね下請けの町工場が頑張っているから成り立ってるっていうのが本当に多くて、まあ、ほとんどは中小企業ですね日本の場合。その中小企業さんがインボイス、まあ、そんなできませんよというふうになると、大きな企業からはそっぽを向かれてしまうということが起こりうるわけですよね。まあこれ分かってる方には分かると思うんですけれども、結局その、消費税を、まあ、そこでうまく、まあ、使えないというか、何と表現したらいいんだろう、まあ、それなんで、インボイス業者じゃないところは使わないっていうふうになっていく可能性が非常にでかいです。まあ、そうでなければ値引きしろとか、そういうことを言われる可能性がすごくでかいということで、やっぱりねその町工場のいろんな技術、それから本当に、まあ、急なお願いでも無理なお願いでも、もう何とか聞いてもらって作ってもらうっていうような、そういうものづくりの信頼関係がここでね一気に崩れ去るんじゃないかなということで、まあ、今後のものづくりに対して、まあ、これは暗い影を落とすのは間違いないというのがこのインボイス制度ですね。それなんで皆さん反対していますが、連合の会長の吉野さん、もう本当に困ったちゃんの吉野さんですね、あの女性の、会長ですけれども、この人はインボイスはもうとにかく絶対にやるべきだと、インボイス大賛成っていう人なんですね吉野さん。だ現場を知らんのかと、現場の人たちがもういかにこういろんな苦労しているかを知らんのかというふうに言われても仕方がない発言をしています。なんでそんなに経済界の金持ちの方ばかり向いて話をするんだよと、労働者の代表じゃないんですかっていうのはもう常に思いますね吉野さんの言動を見ていると。そしてですね、ジャニーズ事務所問題、このジャニーズ事務所問題はこの後、話していきたいと思います。ということで今日もですね沖縄の話の続きというか、まあ、付け足しというか沖縄の話プラスジャニーズ事務所の問題について話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、今回もちょっと沖縄の話をね付け加えていきたいと思うんですけれども、今沖縄はですね南西諸島の、軍備増強をめぐっていろいろ問題が大きくなってきていますよね。 もう新しい戦争前夜っていうふうに言われるぐらい、一生懸命なんかもう必死になって、政府はこの南西諸島の、自衛隊基地を増やして、そしてミサイルをね配備したりしているわけなんですけれども、南西諸島、南西諸島ってどの辺の、まあ、どんな島があるかとかご存知でしょうか。ニョロモもすごいはっきりしてなかったんですね、昔。南西諸島ってどこのことって、沖縄から先のことなのかなと思ってたんですけれども、南西諸島というとですね、沖縄の手前、鹿児島から始まりますね。鹿児島から、大隅諸島っていうのはまずあって、大隅諸島っていうのは、種子島とか、屋久島とか口永良部島、それから馬毛島っていうのがあります。種子島はね、日本のロケット発射をする場所でもありますね。それから屋久島っていうのは、ジブリの、もののけ姫みたいな、すごい大きな杉の木があったりしてね、すごい雄大な自然っていうので有名だと思いますけれども、それから馬毛島っていうのはね、馬毛鹿っていう、馬毛島固有の鹿が住んでるっていうんで、この間国会議事堂のところで、鹿のなんか紙で作ったね、鹿の絵のなんか被り物みたいのをかぶって、抗議している人たちがいたんですけれども、日本にはね7種類鹿がいるらしいんです。日本鹿の、仲間みたいな感じでね。で、北海道のエゾジカ、これ有名ですよね。それから本州の本州ジカ、四国九州とかにいる九州ジカ、それから島嶼部、対馬とか長崎なんかにいる対馬ジカで、このマゲジカ、それから屋久島とかにいる屋久シカ、それからケラマ諸島にいるケラマジカ、こういうのがねいるそうです。これはちょっと打足でしたけれども、その種子島、屋久島、口永良部島、それから馬毛島、馬毛島じゃない、ごめんなさい、馬毛島、これが大隅諸島っていうふうに言います。それから、もうちょい南に行ってトカラ列島、これは最近ではね、火山の噴火とか、それから、地震の多発とかでね有名になってると思います。聞いたことあると思います、トカラ列島。それから奄美諸島ですね。これ奄美大島とか喜界島、喜界島って何だろう、塩とかで有名ですかね。それから沖永良部島、それから与論島、与論島有名ですよね。それから徳之島とか、ここら辺ですね。ここら辺までは沖縄の手前、鹿児島県になるのかな、そういうこの島が続いているところですね。それから、沖縄諸島、沖縄諸島っていうのは、沖縄の本島もあるし、それからケラマ、ケラマ諸島、それから宮古諸島、それから八重山諸島っていうふうにこうなっていって、その先がもう台湾っていうふうになるんですね。沖縄のところには大きな、割と大きな島も周りにあったりしますね。伊江島とか、あったりしますけど、あともう一つなんだっけな、ちょっと名前出てこない、もう一つ大きい島があるんですけど、那覇のちょい西、ここにあるのが、ケラマ諸島になりますね。ケラマ諸島というのは前島、それから渡嘉敷島、座間味島、赤島、安室島とか他にもいっぱいあるんですけど、ここはね割と人が住んでいない島が多いです。ダイビングのメッカっていう風になってますね。前島は人が住んでるんですけど、戦時中、ここに陸軍がなんか物を、武器を貸してくれって言ったのか、弾薬を貸してくれって言ったのか、とにかくその陸軍が使いたいからって言って、この村長さんに掛け合ったんだけれども、もう絶対ダメだと、もうそれだけはやめてくれと、もうこの軍のものがあったらそこが狙われるので、島民の命を守れないから、とにかくもうやめてくれっていうふうに、もう断固として反対してですね、その当初、日本刀を持っているその軍人に対して、 もう絶対的に反対、やめてくれっていうふうに立てついたんですね。もう自分の命をかけて。で、まあその人とはね、もともとなんか知り合いだったのか仲が良かったのか、まあそういう関係性もあったこともあって、まあそこには陸軍のものも海軍のものも何も置かれなかったんですね、前島。そうしたら、まあ米軍もこうちょっとトカラ諸島、トカラじゃない、ごめんなさい、ケラマ諸島からまず、上陸したんだけれども、それが確か3月26日ですね、ケラマ諸島に上陸したんですけれども、その時に前島のところは、航空機上空をパーってこう通って、ああまあここは何にもないなと、島民が素朴な島民がですね、普通に日常の暮らししてるだけだなっていうんで通り過ぎていって、全くここは一人も死者が出なかったっていう島です。基地があるから守られるんではないんですよね。もうこの例を見ても分かるように、基地がないから助かったという、これもうすごい一番ちゃんとした例なんですけど、その前島がある、ケラマ諸島ですね。それから宮古諸島、これは宮古島、ご存知ですね。宮古島、池間島、伊良部島、それから久里間島、ここら辺は全部もう今は宮古島と橋でつながってますので、まあ島というかなんというか、まあ、全部車で行くことができますけれども、まあここら辺全部宮古諸島というふうに言います。その他にもね、多良間島とかあります。でさらにもっと西に行くと、八重山諸島、これはもう八重山っていうのはもう石垣島とか西表島とか与那国島、竹富島、波照間島、小浜島っていうか小浜島、小浜なのかな、黒島とか、まあいろいろあります。ここずっとこう続いてる1200キロぐらいの長さ、これを、島嶼群というふうにね言いますけれども、島がいっぱいあるのを島嶼群という呼び方しますが、ここが鹿児島からずっと台湾につながるこの南西諸島というのはここを言います。でここはですね、アメリカ軍が上陸したり、それから爆撃したり、艦砲射撃をやったりっていうところもあれば、何もしてこなかったところもあるんですね。何しろちっちゃい島なので、全部が全部そういうふうに上陸されたり攻撃されたわけではありません。例えば波照間島とか、ここは、普通に人が住んでいたんですけれども、攻撃とかされてないんですね。だけれども、陸軍中野学校の、そこで、鍛えられた、スパイの養成をされて、来た、将校がですね、初めのうちはいい人ぶっていたんですね。学校の先生みたいにやってて、村人たちにも人気で、だけど、命令が本部からこう来るとガラッと人が変わってですね、島民に対してお前たちは全員西表島に疎開しろというふうに言います。脅します。力ずくで西表島に、その島民を移住させるということをしました。で、西表島っていうのはその当時、今は大丈夫ですよ、今は大丈夫ですけど、その当時はもうマラリアの島だったんですね。南側の一部はなんとか人がちょっと住めるぐらいのスペースはあったんですけれども、ほとんどが、マラリア原虫を介する浜だらかが、いる、そういうところでした。で、もちろん沖縄の人たちみんな西表島はやばいということは知っていました。知っていましたけれども、とにかく脅されているわけですから、もうね、銃剣突きつけられて、お前ら移住しろと。いきなり人が変わったその、陸軍中野学校の将校にですね、脅されて、みんなしぶしぶ西表島に移住するということになりました。これ西表島だけじゃなくて、その石垣島でも、石垣島みんな住んでるところから、やっぱり山間部のやばい地域、そこは、そのマラリアがいる、マラリアがいるって言うとおかしいね、マラリアにかかる 危険性が高いところ、それは山間部だったんですね。でそれももちろん知っているから、そこには人は住んでいないんだけれども、まあ、そこに移住しろということで移住させられました。だから石垣島でも、それから西表島でも、みんな急にマラリアの危険にさらされることになりました。でこれなんでそんなことをしたかというとですね、まあ、小さな島に軍人がいっぱい来たわけですよね、戦うために。そうすると食べ物が足りません。食べ物が足りないので、まあ、これらのところでは牛とか結構飼っていたんですよね。で牛はアメリカ人が食べるものだ、ね、こんなものを生かしておいたらアメリカ人がこう襲ってきた時にアメリカ人に食料を与えることになってしまうから全部殺せと、なんかそういう理由をつけて全部殺させたそうです。例えばなんだっけ、その、波照間島、波照間島なんかでは2000頭ぐらい牛を飼っていたんだけれども、全部殺させて、で、お前たちはこれは置いて西表島に行けということで行かされました。でじゃあ軍の人たちはそれ牛を殺させておいてどうしたかというとですね、せっせと燻製にして、軍人たちの食料を作っていたそうです。だからその牛を殺して、まあ全部2000をね、全部いっぺんに燻製はできなかったでしょう、その人でも足りないし。だからまあ、無駄になった分もあるかもしれないけれども、せっせと燻製にして、その軍人用の兵士のための食料を調達するために、まあ、そういうことをやっていたんじゃないかというふうに言われています。まあ、住民がいなくなればその人たちが食べる分もなくなるし、まあ、その行った先の西表島には十分な水もなければ、食べ物はもちろんないし、それから薬もないし医者もいない、どうすんのっていうことですよね。畑があるわけでもないし、だその中でみんな本当に飢えてお腹を空かしてですね、そしてマラリアになって、そして多くの人が死んでいきました。その数がもう本当に半端じゃないんですよ。3600何十人というふうに死んでるんですね。一人もその、まあ、一人もっていうんじゃないけど180人程度ぐらいしか爆撃では死んでいないんです。それなのに3600人以上の人がマラリアで死ぬっていう、そういう目に遭いました。でここら辺の話はですね、沖縄スパイ戦士っていう、三上千恵さん、この方が監督をして、それから、大谷花代さんというジャーナリストの方、まあ、この人は三上さんの、テレビ局での後輩にあたる方なんですけれども、この2人でね、沖縄スパイ戦士という映画を作りました、ドキュメンタリーで。その中にも詳しく出てきます。今ね、確かネットフリックスでお金出すと見れるんじゃないかなというふうに思います。400円とかそれぐらいで、ぜひねお時間あるとき見てほしいと思いますけれども、そういう戦争マラリアという、沖縄戦っていうと南部の激しい戦い以外にもですね、この戦争マラリアというもうとんでもない悲劇がありました。この人たち本当疎開を無理やりさせられていなければ死なずに済んだんじゃないかなと思われるんですね。島自体は攻撃されていないので、それなのにそうやって結局食料欲しさで移住をさせられたということです。あとは、まあ、例えば捕虜になったりすると口を割ってね、その軍部の秘密を漏らすんじゃないかと、まあ、この軍も軍官民強制教師、これが日本軍の考え方、軍官民ですね。それから、軍隊と官は、まあ、その役所の人たち、警察官とか、それから市役所の人とか県庁の人とか、そういう役所の人たち、軍官、それから民ですね、普通の住民の人たち、強制教師、共に生きて共に死ぬと、みんな、まあ、運命共同体だよっていう、そういう言い方を、軍はしていましたので、口を割られると困ると ということで、まあ、そういう意味もあって、石垣島の人とか、それからその波照間島の人たちとか、そういうふうにマラリアの被害に遭うということになりました。さっき言ったのはですね、やっぱ直接的な戦死者は178名でした。八重山の中で戦争マラリアの死者は3647人ということです。もうこれ本当にひどい話だなと思いますよね。本当にひどいと思います。細かく見ていくとね、例えば石垣島だと全住民が 19,050 人いて、そのうちのマラリアにかかった人が10,060人、19,050人のうち10,060人がマラリアになったということで、罹患率 52.81%、 まあほぼ半分ちょいぐらいで、亡くなった人は2496人ということで、5281人のうち2496人が亡くなったということで、致死率は 24.81% というね、まあこうまあ、数字を全部出てるんですけども、まあ、細かく言ってもしょうがないんで言いませんけど、例えば波照間島の場合はね、1590人のうち1587人がマラリアになりました。ならなかった人は3人だけでした。ひどくないですかこれね。罹患率 99.81%、 まあほぼほぼみんななったと、そのうち亡くなった人は477人でしたということで、致死率は 30.06% でした。本当にひどいなと思います。まあこういうこともありましたということをね、覚えていてください。
ニョロモのつぶやき。
というわけでですね、まあ、そんなひどい思いをした、大変な思いをした南西諸島に今、今度は自衛隊の基地をどんどんどんどん作っているっていうのが、今現在の状況ですね。ミサイルを配備したり、それから弾薬庫、この弾薬庫もですね、弾薬庫だって言わないで嘘ついて作ってるんですよね。保管庫だとか、弾薬を入れるっていうともちろん反対が起きるので、それを騙してね、住民の人を騙してそういうものを作ってたりとか、まあ、そういうことも本当にやっています。まあこの弾薬庫の話はね、前回お話しして、まあ、ニョロモが思いっきり間違えたりしたところなんですけども、まあ、そういうことですね。で、実はですね、宜野湾市の普天間基地の中には500ものお墓があります。本当これちょっと信じられないんですけれども、オスプレイの発着のためのこの誘導灯のすぐ横にもね、あの亀甲墓っていうのかな、大きい沖縄独特のあのものすごいバカでかいお墓ありますよね。あれがあったりするんですよ。なんででしょう。これはなんでかっていうと、もちろん基地を作ってから基地の中にお墓を作るわけありませんよね。これよく勘違いしてる人が本当いるんですけれども、基地問題がこう話題になると、基地が危ないとかね、うるさいとか言ってる人たちは、この基地がねできて、その後からね、その周りに好きで住んでるんだから文句言うな、なんていうことを言う人がいるんですけど、本当にこれはただの無知で、基地っていうのはどういうところに作ったかというと、その戦争の時に、まあ、沖縄の人たちみんな捕虜になりました。捕虜になって収容所に入れられました。その間にですね、まあ、収容所に入れられたってことは、自分の家はもぬけの殻ですよね、皆さんね、家には戻れてない。その隙にですね、まあ、一番使い勝手のいいところを、米軍がまあ土地はもう全部接収してしまったと。接収ってまあ取り上げてしまったということですね。勝手に取り上げて何の保証もなく、もちろん地代も払わず、まあここいいって聞くでもなく、勝手にガーッと、もうそこにあった家とかはもう全部ブルドーザーとかで壊して、もうバーッともう 土地をきれいにして、まあ、そこに基地を作ったと。ただやっぱりお墓はさすがに壊せなかったんでしょうね。だからお墓は基地の中に500もあるということです。これはまあ、例えば普天間基地の中ですね。他の基地にも多分あるんだと思います。なんでかって言えばそこで皆さん暮らしていたその場所を勝手に潰して基地にしているわけなので、沖縄独特のウタキっていうね、オンっていうね、ゴっていうのかな、行人弁のあれに、ウタキの滝は何だっけな、ちょっと、口で言うのは言いづらいな、なんて言ったらいいんでしょう、まあ、ウタキっていうのがあるんです。でこれは拝みどころというか拝み所というか、その民間信仰のそうね、道祖神みたいな、それから普通になんかちょっと祠があったり鳥居があったりね、あるじゃないですか、よくビルのすぐ横に鳥居があったりなんて、まあ、そんな感じ、まあ、そこの住民の人たちが、大事にお祈りしている、まあ、ちょっとこう林の中というか小さな、まあ、小さな小さなこう四角いものなんですけど、そこに、お供えをしたりしてお参りをするようなところです。まあ、そういうものも、この基地の中にあるんですね。じゃあここ、まあ、自分の先祖のお墓があるとして、じゃあお墓参りしたいなと言っても自由に入ることはもちろんできません。ここお参りするにはですね、ちゃんと沖縄県の方に申請を出して軍からの許可が出ないと中に入ってお参りすることはできません。もう身分証明書だとか、あと車で中に入る場合は車検証だとかね、なんかまあいろんなもの出さなきゃいけないんですね。いろんなもの提出して、でもちろんそれで必ず許可が下りるかというと、向こうの、まあ、軍の方の、予定というか都合によっては、あ、その日はダメねなんて言われる場合ももちろんあります。で安全上の理由ということで、中でお線香に火をつけることもできません。だから火をつけないお線香をお墓のところに備えるっていうぐらいしかできないようですね。まあ、そんな風にして今でもそういう風にお墓に入るのすら大変というのがこの基地になります。ひどい話だなというふうに本当思いますね。最初から沖縄をずっと永久的に占領して使おうとそこまでは思ってなかったんじゃないかなと思うんですけれども、でもこの1950年から53年の朝鮮戦争とかね、それから1955年に始まったベトナム戦争、このベトナム戦争は本当に20年もやってたのでとんでもないんですけれども、その間ですね、沖縄っていうのはものすごい利用されたんです、基地として、それなのでその役割どころというか、それがすごく重要視されて、もうここにちゃんとした恒久的な基地を作ろうみたいな感じになってしまいました。実際問題、ベトナム戦争の時はね、沖縄からたくさん戦闘機が出撃していって沖縄を爆撃していたわけですし、その武器の修理とか整備なんかもね、沖縄の方にこうタンクとか持ってきてやったりしていたわけです。でとてもそれが給料が良かったので、沖縄の人たちはこうやって米軍基地で仕事をして、そういう補給の手助けをしていて、ものすごいお金稼げたみたいですけど、内心はすごくやっぱり複雑だったっていうふうにね、皆さん言ってますね、インタビューなんかで。そりゃそうですよね、沖縄の人たち、自分たち沖縄のあの戦いであれだけ大変な思いをして、もうあれだけ多くの肉親を亡くして本当に大変だった、住民が巻き込まれたとんでもない戦争だったわけですけれども、ベトナム戦争もまさにそういう戦争でした。もう村がね、焼き打ちにあって全部焼かれたりとか、その村の人たちもどんどん巻き込まれて殺されていた戦争でしたので、それによって自分たちが潤うっていうことにはね、抵抗はあったと思います。で、米兵の人たちもお給料もらわないでずっと戦っていて、はい、じゃあ何ヶ月、もう決まった期間で一旦戻ってくるんですね、沖縄の方にね。でそこで、休暇というか、しばらく人間らしい生活をして、 精神的にちょっとゆとりを取り戻すためにですね、人間らしい生活をするために、まあ、戦っていた時お金は必要ありませんから、戦っていた時の分のお給料が出て、それを握りしめて皆さん沖縄の街に飲みに行くということになるわけです。そしてまたその休暇が終わればまた沖縄の地に行かなければ、沖縄じゃない、ベトナムの地に行かなければならない。そうなったら今度は生きて帰れるかわからない。常にそういう状況だったので、もらったお金は全部使っていくんですよ、沖縄で。もうだからとんでもないお金の使い方をみんなしていたので、飲み屋さんね、バーとかクラブとか、まあ、そういうところではですね、もう床にドル札がばらまかれていて、それをみんな踏みながら歩いていて、店が閉まるとですね、店のオーナーとかがもうほうきとちりとりでお札を吐き集めて、大きな、まあ、ゴミ袋みたいな中にお金をどさどさと集めて入れてたっていうぐらい、それぐらいすごい儲かったそうです。一晩で家が建つぐらい儲かったなんて言ってる人もいたそうです。まあ複雑な話ですね、その話は。まあそんなわけでですね、沖縄今本当にまだまだ戦後が終わっていないという感じになっています。そしてですね、この軍備の力の差はあまりにも大きいです。その中国が今どんどんどんどんどんどんどんどん軍備を拡大しているので、アメリカの方もこれちょっとね、計画を変えないと無理っていうふうに今思ってきてるんですね。で、辺野古ももう使い物にならないし、アメリカ軍の人も辺野古をなんで埋め立ててるのっていう感じで見ています。あそこ埋め立てても使えないし、いらないんだけどっていうふうに言っています。で、今現在ウクライナを見てもですね、無人の、飛行機、無人の飛行機というかドローンでね、爆撃するっていうのは主流になってますし、その滑走路の長いね、そういう空港というか、そういうところも果たして必要なのかなと。しかも辺野古のところは軟弱地盤ですよ。マヨネーズぐらい軟弱だと言われています。で、しかもそこに活断層が通っています、横切っています。しかも滑走路できたとしてもあまりにも短いです。そんなのでなぜあそこを未だにやるのか、工事をするのか、もう本当に謎でしょうがありません。神宮の、森をね、切り倒そうとしたり、そういう大阪万博をまだやろうとしていたり、諦めないというか、こういう意味での諦めないは本当に無駄でしかないし、お金をドブに捨ててるとしか言いようがないので、計画を途中で見直すっていうことを日本は本当にできない国だなと。もうそれはインパール大作戦の国ですから、全てがインパール大作戦のように突き進んで、まあ玉砕するという感じになってるのかなっていうので、本当にもう本当にいい加減にしてよって思いません？もうニョロムはね、本当にそれ毎日思っています。皆さんどう思っていらっしゃいますでしょうか。というわけで沖縄の話をしてきましたけれども、最後に、ジャニーズ事務所の問題ね、もうちょっとだいぶ時間押してきちゃったので、もう最後の最後の締めのところで話したいと思いますけれども、ジャニーズ事務所、まあジャニーさんが生きてる間は誰もやっぱり声を上げられなかったのかなっていうのはやっぱりね、まあそれぐらい絶大な力を握っていたんでしょうね。でも本当にあまりにも、まあ、罪が深すぎたジャニー北川さんでした。まあジャリーだかメリーだかジュリーだかね、もういろいろなわけわかんない事務所ですけれども、ニョロモが思うにはやっぱりジャニーズ事務所のそのジャニーさんの名前を消せないという今のあり方、もうこれはもう全然ダメだと思います。だって性加害者ですよ。性加害者の名前を消さずに事務所のそのまま引き継いでいくって、いくら東がやるからといってやっぱダメでしょう。それはアウトだと思います。それで まあ、そのもう一人の人、ジュリーさん。ジュリーさんというのは姪っ子なんですかね。この人が 100% 株を持っていると。それで、これを何、一株いくらとか、200万一株200万円とした場合みたいな、なんかよくわかんない試算が出てるんですけど、実際問題として一株がいくらなのかわかりませんけれども、週刊誌だかなんだかが計算したのによると、普通に遺産相続で税金払ったら860億円、払わなきゃいけないそうです。このジュリーさんね。だけども事業継承の場合は税金がかからないっていう、そういうのがあるんですね。これね、税金ね。これがね、どういうのかっていうと、2009年に導入された事業継承税制っていうのがあるらしいんです。これどういうのかというと、この税負担が、まあ、例えば先代の社長が亡くなりました、じゃあ子供が後を継ぎますとか、そういう時にですね、税負担があまりにきつくて、黒字でありながら廃業する中小企業が後を絶たないということで、まあ、やっぱりちゃんと事業が継続していけるようにということで、この税制を変えたらしいんですよ、2009年に。で、この中のさらに2018年に制定された特例措置っていうのを使う場合、まあ相続税がゼロになるってことらしいんですね。ただし最低5年間は代表取締役でないとダメっていうことで、で、その後も株を持ち続けないといけないということらしいんです。それが条件らしいんですね。それなんでこのジュリーさんは代表取締役、まあ、代表じゃなくなったんですよね、多分ね、東がなったわけだから。だけどこの取締役を辞めない、ずっとこの経営サイドに居座っているっていうのは、この税制優遇を、優遇税制を、なんとか使いたいからというのが、まあ、理由じゃないのかというふうに言われていますよね。まあ、実際のところはどうかわかんないんですけれども、あの東と一緒にやった記者会見、涙を流しながら詫びて、ちゃんと罪を認めて、まあ、自分の罪じゃないけども、おじさんの罪だけれども、まあ、本当にそういうことがあったと、そういう出来事がありましたと、まあ、それをずっと放置していました、すいませんみたいな、あの記者会見の次の日にはですね、ジュリーさんハワイに飛んで、トランプタワーのもう豪華コンドミニコンド、言葉がコンドミニ、あれなんだっけ、まあ、そういうのありますよね、マンションみたいなやつ、まあ、そこに行って、まあ、豪遊してたっていう報道までされてますね。一部屋5億円とかいう、まあ、そういうのを持ってるみたいですね。まあ、別にいいんですけど、そういう暮らしをするなとは言いません。お金持ってるんだから、まあ、結構ですけれども、涙の記者会見の後でハワイでなんかのんびりしてたっていうのもなんだかなっていう感じはしますね。それからいろいろ被害があった、その、まあ、性被害に遭った方には、一人平均300万円支払うというような話だそうです。で、まあ、これは東がね、まあ、その法律の枠を超えて、対応したいというふうに言ってた通り、まあ、本来であれば時効になっているような人たち、それから、まあ、実際に本当にそうだったのか、証拠も、まあ、ないからね、証拠もないし、まあ、その自己申告的なものでもまあ払いますということで、300万という額を提示しているらしいですけれども、まあ、嘘でもらうならそれは美味しいかもしれない。だけど本当にその性被害に遭って、いまだに PTSD で苦しんでいる人たちにとっては、ちょっと少なくないって思いません？だって一生残る心の傷をもしその人負っているとすれば、それで300万ってなんだかなっていうふうにニョロモは思いました。まあ、だからこれがどういうふうに決着つくのかは分かりません。一人一人ね、まあ、不服な人は裁判を起こすのかもしれないし、まあね、まあそこら辺よく分かりませんけれども、まあね、本当にこういう性犯罪あまりにも多くてですね、ついこの間も、聖路加病院のチャプレンっていうのはね、こういうキリスト教系の病院とか、まあ、施設なんかにいる、 まあ、牧師がですね、このスピリチュアルケアをするっていう意味で、まあ、精神医学の、まあ、医者とそれとはまあ別に、まあ、宗教的な立場からですね、そのスピリチュアルカウンセラーのようになって、まあ、その心のケアを行ったりするんですよ。で、そのチャプレンの人、これ聖公会って言って、まあ、聖公会ってどういうジャンルかというとですね、立教大学とか聖公会なんですけれども、イギリス国教会ですね。イギリスってカトリックとプロテスタントがもうバチバチやり合ってですね、もうそれ映画とか見るとわかるんですけれども、結局その、まあ、離婚したいけれどもカトリックだと離婚が許されなくて、次の新しい女性と再婚ができないからっていうんでプロテスタントに変えたりとか、もうそれでカトリックの神父に破門にされたりとか、まあ、いろんな歴史があったわけです、昔。それなんで、まあ、そのちょうど中間みたいなものを作ったんですね。それがイギリス国教会、国の教会、イギリス国教会っていうジャンルというか宗派というか、それなんですけれども、まあ、それ日本の場合は、イギリスではないから国教会ではなくて聖公会というふうに言います、聖なる聖に公の会ですね、まあ、そこの、チャプレン、牧師ですね、その人が、患者さん、女性の患者さんに性暴力を行ったという問題がありました。で、それに対してですね、その牧師をかばうような記事を、まあ、クリスチャン新聞とか、クリスチャントゥデイとかが書いたということで、まあ、二重に苦しめられたと。これはもう二次被害であると、セカンドレイプであるということで、まあ、今回その女性がその牧師3人とその2つのメディアを、提訴したっていうのがね、つい最近の記事になってましたけれども、これ日本キリスト教団の牧師だったんですね、この人はね。それなんで、まあ、日本キリスト教団がお詫びの、声明を出したのと、それからそのスピリチュアル、カウンセラー学会みたいのがあって、でそこの、まあ、かなり偉い人だったんだけれども破門になりましたね、この人ね、除名されました。まあそういうことで社会的制裁は受けてはいるんですけれども、まあ、やっぱり被害に遭われた方は、まあ、許せないということで、さらに提訴したっていう話、まあ、実際まあ、この牧師は去年でしたかね、裁判で、負けていてですね、自分の罪を認めて110万円の支払いが命じられています。まあ、それを受けてそのこの牧師をかばっていた3人の牧師も、まあ、その裁判の結果を受けてこの女性に謝罪をして、発言の撤回、まあ、声明文の削除などを行ったんですが、2つのメディアはですね、それをまだ削除してないみたいですね、どうもね、でそういうことで今まだ揉めているんですが、まあ、学校の先生が盗撮したとか、もうそういうのも本当毎日のようにあるし、最近本当性暴力に関することが多すぎて嫌になりますね、そういうこともあるので、やっぱりこのジャニーズさんの問題、ジャニーズ事務所の問題一つとってもそうなんですけど、こう性暴力とか女性に対するそういうひどい仕打ちに対して日本っていうのはちょっと鈍感なんじゃないかっていうふうに思います。社会全体が、セクハラとかそういうね、女性の地位とかパワハラとか、それからモラハラとか、そういうのも本当に鈍感だし、まだまだ成熟が足りないのかなというふうに思います。ということで今日はこれぐらいにねして、また次回お会いしましょう。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。